お祈りをさせていただきましたように、今週から太閤節、主を待ち望む、主のご降誕を待ち望む週に入りました。今は今日この浦和福音自由教会では1週間おきに礼拝に来ていただく形になっておりますので、降誕節の礼拝は12日と19日に2回に分けて行うことになります。でその時に聖餐式を行います。そのために今準備をしておりますので、ぜひこの聖餐の恵みに預かっていただきたいというふうに思いますので、祈りつつご準備いただきたいと思います。さて、実は私たちは詩編105編を学んできたんですけれども、少しですねその背景にあるイスラエルの歴史というか人物のこうストーリーを知らないと詩編の105編を十分に味わうことが難しいので、一旦この創世記とか出エジプト記に帰りまして、今それぞれイスラエルの歴史をまたその中の神様の働きを学んでいるわけであります。私たちは勘違いしやすいんですけれども、クリスマス、これはイエス・キリストのご降誕を祝う日です。イエス様の誕生日ではありません。いつお生まれになったかについては聖書は記していませんので、ただこの教会の歴史の中でその日を降誕節、イエス・キリストのご降誕をお祝いする日と定めたわけですね。でもう一つですね、勘違いしやすいことはイエス様はベツレヘムで馬小屋と言われるところでお生まれになった時に初めて存在するようになったわけでもありません。イエス様は永遠に存在されるお方であります。ヨハネの福音書一章にありますように、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。そして一章14節で、言葉は人となって私たちの間に住まわれたとありますように、初めにもうすでに言葉、すなわち、後に人となられて受肉されてイエス・キリストというふうに、言われるようになったお方は初めからおられたということです。なので実は旧約聖書の中にもこれはもしかするとイエス様かもしれないなというふうに思われる箇所がいくつかございます。そこではですね、神という名前よりも神の使い、お使いというふうに言われていることがあります。それを天使、いわゆる天使というふうに考えることもできるしですけれども、私は場合によってはある箇所は受肉以前のこの世にベツレヘムでお生まれになる前の旧約聖書の時代にもお働きになって主の民を導かれたこの御子イエス・キリストではないかなと思うこともございます。今日の箇所ももしかするとそうではないかなというふうに思いつつ語らせていただきます。今日はですね、聖書の箇所を3つ取り上げます。それぞれに詳しく述べることはできないんですけれども、創世記32章の、アブラハム、イサク、ヤコブのヤコブのことであります。後に学びます。2番目は今お読みいただいた人の出エジプト記3章のモーセのシバのところであります。そこでもそれもまた後で説明をさせていただきます。そしてもう一つは実は新約聖書の ヨハネの福音書ですね、イエス様についてですが、ヨハネの福音書18章の最初1節から9節までを取り上げます。このように3つの、一つ一つを語っただけでも十分なんですけれども、この3つの中にこうつながっているこう神様の摂理というものを意識しながら、一つ一つの出来事について、また人物について語らせていただきます。まず創世記の32章、これはお聞きになっていただいただけでもいいんですが、創世記32章の24節から30節です。アブラハム、イサク、ヤコブという家系があります。創世記に出てまいります。このヤコブは双子の兄弟の弟でして、お兄さんのエサウと、長子の長男の権利を、奪い取ったり、祝福をこの奪い取ったりして、非常にこのお兄さんから恨まれ殺されそうになって、彼はお母さんの実家に落ち延びていくわけです。そしてそこで約20年間過ごして、二人の妻から、12人の男の子が生まれてくるわけです。で、彼はこのおじさんのところですね、お母さんの実家に、おいてもやはり苦しいところを通されて、二人の妻と10人の子供たち、一人の娘も、あるいは男奴隷、女奴隷など、あるいは家畜などを引き連れて、彼はいわば夜逃げをするわけであります。で、そういう中で、なんとか落ち延びてくるわけですけれども、自分の故郷が近づいてくると、一つの宿題が彼の心に、浮かんでまいりました。それは兄エサウとの和解の問題であります。和解しないままに彼は憎まれて殺されそうになって逃げて、20年間そのことは忘れていたかもしれませんけれども、故郷が近づいてきて、そして彼は、恐れを感じたわけですね。そこから創世記32章の24節から始まります。お聞きになっていただいて大丈夫です。ヤコブが一人だけ後に残ると、ある人が夜明けまで彼と格闘した、このある人というのは、詩編を見ますと見つかりであるというふうに言われております。先ほど申し上げましたように、もしかするとそれは受肉以前の、このように人として生まれになる以前のイエス様だったのかな、神の御子だったのかなと思わせるところもあります。このヤコブとレスリングをしたわけですね。格闘した。その人はヤコブに勝てないのを見て取って、彼の桃の関節を打った。桃の関節を打った。ヤコブの桃の関節はその人と格闘しているうちに外れた。するとその人は言った。私を去らせよ、夜が明けるから。ヤコブは言った。私はあなたを去らせません。私を祝福してくださなければ。こういうやりとりがあったわけですね。もう夜が明けるから私を去らせよ、私は行くとこの見つかりは言ったわけですけれども、ヤコブはすがりつくようにして、私はあなたを去らせません、私を祝福してくださなければ。その人は言った。あなたの名は何というのか。ヤコブに聞いたわけです。彼は言った。ヤコブです。このヤコブというのはかかとという意味です。つまり 彼はお兄さんエサウのかかとをつかんでお母さんの体内から出てきたっていうものすごいストーリーがあるわけで、それと、このかかとというのは人を押しのけるという意味もありまして、お兄さんを押しのけて祝福を奪い取った。それでヤコブ、彼の古い名前はヤコブであります。その人は言った、あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたが神とまた人と戦って勝ったからだ。まあ、イスラエル、神と、まあ、戦ったという名前に変わったわけです。ヤコブは願っていった、どうかあなたの名を教えてください。この御使い、あるいはジュニーク以前のイエス様だったのかもしれませんが、どうかあなたの名を教えてくださいと言います。するとその人は言った、一体なぜ私の名を尋ねるのかと言って、名前を教えないでその場で彼を祝福いたしました。そこでヤコブはその場所の名をペヌエル、神の顔という名前をつけました。なぜならば、私は顔と顔とを合わせて神を見たのに、私の命は救われたという意味である。神様と顔と顔とを合わせてなお生きている人物はいないと思われます。しかし彼は命は救われたということで、ペヌエルという名前をその場所につけました。彼がペヌエルを通り過ぎる頃、太陽は彼の上に昇ったが、彼はその桃のために足を引きずっていた。まあ彼は生涯、まあいわば足を引きずって人生を歩んだ人物であります。これが第一のストーリーです。つまり、神の使い、あるいは神の御子とも思われる方に、名前を聞いたけれども教えてくれなかった。でも祝福はいただいて、まあ、その後いろんな試練がありますけれども、彼はエジプトの地に移ってそこで、命の息を引き取っていきます。そしてご先祖様の墓地、パレスチナにある墓地に、ヨセフによって導かれて、彼はそこに葬られたということですね。で、第2番目のストーリーが今日読んでいただいた出エジプト記の3章13節から17節です。まあ、ずっとお聞きになっていただいている方はご記憶だと思いますけれども、モーセは、40歳までエジプトの王宮で育てられたわけですね。イスラエル人であるけれども、まあ、奴隷の子であったけれども、不思議な神様の摂理の中で、王女に見つけられて、そしてパロの娘の子として40年間育てられたわけです。けれどもそこで、同民族のイスラエル人を救うために人を殺してしまった。それがバレてしまって、彼は逃げるようにして、ミディアンの地に移っていくわけです。で、そこで彼はイテロという人の娘と結婚して、子供を設けます。40年間、つまり80歳になるまで。で、その80歳になった時に彼はまだ羊飼いをしていて、それで、アラノの奥の方にまで羊を導いてきたっていうのがこの三章、出エジプト記三章の前提になっているわけです。そしてそこで彼は不思議な光景を見ます。こう小さなこの木が、芝が燃えているのに燃え尽きなかった。その中に神の使いがいた。しかしその後で、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。あなたの立っている地は聖なる地である。 あなたの履物を脱げと言われて、モーセは顔を伏せます。そして神様はこのモーセに、あなたの同胞イスラエル人を救い出せ、まあ、モーセっていうのは引き出すっていう意味を持っている言葉で、これはファロの娘がつけた名前であります。モーセモーセという神様の声を聞いて、そして、まあ、この命令をされるわけです。エジプトで苦しんでいる私の民を救い出せ、そこに下っていけというところまで私たちは学んだわけです。でさらにモーセはですね、なかなか勇気が出なくていろんな印を求めるんですが、そのうちの一つが神様のお名前を教えてほしいということなんですね。それが出エジプト記3章13節から17節まで記されています。モーセは神に言った。今私がイスラエルの子らのところに行き、あなた方の父祖の神があなた方のもとに私を使わされたと言えば、彼らはその名は何かと私に聞くでしょう。私は彼らに何と答えればよいのでしょうかと神様に尋ねます。私の先祖の神が私をあなた方のところに使わされたと言って言ったら、きっとこのイスラエルの民はあなたに語られたというその神の名は何だとこう聞くでしょう。私は一体何とお答えしたらよろしいのでしょうか。すると神様おっしゃいました。神はモーセに仰せられた。私はあるという名である。また仰せられた。あなたはイスラエルの子らにこう言わなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたと。私はある、まあ、これはヘブル語ではですね、4つの文字からなっております、まあ、それはイフエーというふうに、まあ、それがヤーウェー、まあ、読み方によってはエホバになる、まあ、テトラグランマトンというこの4つの文字がヘブル語の文字がこのあるわけですね。それが神の名であると。私はある、まあ皆さんちょっと英語の勉強の復習をしたいと思うんです。私もそんなに英語の教師ではないんですけども、5つの文型がありましたね。覚えてますか？受験した時 SV とか SVO とか SVC とか SVIODO とか SVOC とか、なんか習いませんでした？そんなの遠の昔に忘れちゃったわっていう方もおられると思いますが、 S っていうのはこのサブジェクトですね。つまり主語です。 V っていうのはそのバーブですから動詞です。まあ英語喋れる方たくさんおられるので、まあ、そんなこと言われなくても分かってるよとおっしゃるかもしれませんが、だから SV だけのはないんですよ。まあありますけれども、例えば私は何々である、例えば私は男である、私は浦和じゃないですね、今残念ながら埼玉市民である、私は牧師である、今のところ。はい。まあ、いろんな、この、いわゆる、保護っていう、自分は何者であるかっていうことが、I am a boy。私は少年である。という、この、が来るんですね。ところが神様は、I am だけ言ったわけです。I am what I am っていうのがこのおそらく英語の訳だと思いますね。私はある というものである、私があるというのが神様のお名前だった。不思議なお名前です。まあ最近いろんな訳が出ております。まあ朝日新聞にも記事になりましたけれども、私はいるとこのところを訳された訳があります。私はそれはちょっと私の考えとは違うんです。私はいるだったら私だっているんですからね、ここに。でも神様が私はある。I am what I am。私は存在する。つまり神様は何にも頼らず存在なさる方なんです。存在の存在。存在の根源なるお方である。私はある。というお方なんです。だから私はいるっていうのはあまりにも軽すぎて、ここが言ってるのとは違うんじゃないかなと私は思っております。まあ他の訳の部分について文句を言ってるわけじゃなくて、その部分はちょっと私はいただけないなと思ってるわけです。神様は私はあるというものであるとおっしゃいました。神はさらにモーセに仰せられた。イスラエルの子らにこう言え、あなた方の父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主があなた方のところに私を使わされたと、これが永遠に私の名である。言ってイスラエルの長老たちを集めて言え、あなた方の父祖の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神、主が私に現れてこう言われた。私はあなた方のこと、またエジプトであなた方に対してなされていることを必ず顧みる。ちゃんと私は見ている。あなた方の叫びを聞いている。あなた方の苦しみはしっかりと見ている。それに対して必ず報いをする。救い出す。だから私はあなた方をエジプトでの苦しみから解放して、カナン人、ヒッタイト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の地へ、乳と蜜の流れる地へ導き上ると言ったのであるとモーセに語られたのです。ヤコブが最後に、ヨセフという自分の息子の子供、すなわち孫ですね。それを自分の子供にのようにして祝福する場面が創世記に48章の15節16節に出てまいります。そのままで結構ですが、創世記の48章の15節16節をお読みしたいというふうに思います。彼、すなわちヤコブは、ヨセフを祝福していった。私の先祖、アブラハムとイサクがその見舞いに歩んだ神よ。今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神よ。すべての災いから私をあがなわれた見つかい。この子供たちを祝福してください。なすように私の名が先祖アブラハムとイサクの名とともに彼らのうちに受け継がれますように、こう言って彼は孫たちを祝福して、まあ、やがて息を引き取っていくわけですね。アブラハムの名とイサックの名とともに私の名もその中に入れてください。そしてアブラハムの神、イサックの神、ヤコブの神とイスラエルの民が子孫たちが言うようにと祈ったわけですね。ブレーズ・パスカルという人物がおります。まあ、フランス人で、パスカルの原理なんて昔なんか物理でやったような気がしますね。 パスカルの原理って何ですかってこう言われても、ちょっと調べてきますというふうにしか私には言えないんですけども、一番不得意な科目でありまして、そのパスカルという人は物理学者であり、また哲学者でもありました。そして、まあ、クリスチャン、神を信じるものでもありました。まあ、彼はパンセという、随想集をですね、書いたというよりも彼が書き釣られたものを、こう、彼が死んだ後に、パンセというものに、まとめられたわけです。私も持っていて読みますけど、なかなか難しい。なかなか深いところまではよくわからないって言うんですけれども、このパンセがですね、こういうふうに言ったんです。哲学者の神ではなく、アブラハム、イサク、ヤコブの神。それを私は信じる。つまり、自分で考え出した哲学者の神ではなく、あの永遠の神でありながら、イスラエルのアブラハムに、イサクに、そしてヤコブに現れた、歴史に現れた生ける神を私は信じる。まあ、パスカルという哲学者であり物理学者は言ったわけですね。さて、最後の場面です。それはヨハネの福音書の18章1節から9節のイエス様が十字架を前にして話されたところであります。イエス様は弟子たちと共に最後の晩餐を守り、そしてその家を出て、その谷を渡って向こうの地に行きます。ヨハネの福音書18章1節から9節をお読みします。これらのことを話してから、このヨハネの福音書のですね、14、15、16と、それから17章の祈り、それを終えてから、イエスは弟子たちと共にキデロンの谷の向こうに、出て行かれた。そこには園、これがゲッセマネの園ですね。油絞りの園と言われていたところに行って、イエスと弟子たちは中に入られた。一方、イエスを裏切ろうとしていたユダも、その場所を知っていた。まあ、ここでよく祈り会をしていたわけですから。イエスが弟子たちとたびたびそこに集まっておられたからである。それでユダは一帯の兵士と祭司長たちやパリサイ人たちから送られた下役たちを連れて、明かりと松明と武器を持ってそこにやってきた。ゲッセマネの園でイエス様がお祈りをして、お祈りが終わった時に裏切り者であったこのユダが、この兵士と祭司長たちのやパリサイ人たちから送られた下役、まあ、イエス様のことを快く思わず殺そうとしていた人たちの、まあ、しもべたちを連れて、明かりと松明と武器を持ってきた。まあ、暗闇ですから。そして武器を持ってそこにやってきた。イエスはご自分に起ころうとしていることをすべて知っておられたので、進み出た。逃げんではなくて進み出ていった。誰を探しているのかと言われた。彼らはナザレ人イエスをと答えた。イエスは彼らに、私がそれだと言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒に立っていた。イエスが彼らに、私がそれだと言われたとき、彼らは後ずさりし、地に倒れた。イエスがもう一度、誰を探しているのかと問われると、彼らは、ナザレ人イエスをと言った。イエスは答えられた。私がそれだと言ったではないか。私を探しているのなら、この人たちを去らせなさい。これは、あなたが くださった者たちのうち私は一人も失わなかったとイエスが言われたことが成就するためであった。この私がそれだというのは意訳でありまして、ギリシャ語ではエゴ、エイミという言葉です。エゴというのは私、エイミは、英語で言えばアム、I am というふうにおっしゃった。誰を探しているんだ？ナザレのイエスを。私だ。このエゴ、エイミというのがまさに先ほどから学んでいるモーセの時に出てきた私はあるという言葉であります。I am。 すなわちイエス様はここでただ私がナザレ人イエスだよと言っているだけではなくて、私は神である。旧約聖書においてイフイエヤハウェと言われたその神なんだということをここで語っているわけです。主イエスキリストは神です。そして主イエスキリストは初めからおられたお方です。しかし神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神、死なる神の御心に従って御子はこの世に諸女マリア、聖霊によって身重になった諸女マリアからお生まれになって人として歩み始められたわけです。その目的は、イエスは私たちと一体になるためです。罪人とつながるためです。そして十字架で私の罪を、あなたの罪を担って、そこで苦しまれるため、命を捨てるために人になったお方です。しかし彼はエゴをエイミ、つまりヤッハウェ、神であられるお方なのに人になった。そのことを思いますときに、私たちはクリスマスは楽しいとき、それでもいいです。ケーキが食べられる、プレゼントももらえる、お酒も飲める、ある人にとってはそういう、お祝いをしていただいて結構なんですけど、その意味は神が人となった、私たちの救いのため、罪人である私と一つとなられるためにこの世に来られたという、この神の愛を、神の重大な摂理を深く覚えつつ、この降誕節を過ごしていきたいと思います。お祈りをいたします。アブラハム、イサク、ヤコブの神、主よ、あなたは永遠のお方、天と地を創造したお方、そしてエデンの園において悪魔の誘惑に負けて罪を犯したアダムとエヴァの子孫である私たちに救いをもたらすために長い間準備をされ、神の民と言われたイスラエルを導き、そしてそのユダの子孫からダビデが生まれ、ダビデの子孫としてベツレヘムにお生まれになった私たちの救い主であられるイエス・キリストがお生まれになりました。私たちは今降誕節を迎え、そのことに思いを馳せ、御言葉から深く教えられて、この神様の愛と摂理としっかりと心に刻みつつクリスマスを迎えたいと思います。 私たちにとっていつものようなクリスマスではなく、このコロナ禍の中で苦しみつつ待ち望むこのクリスマスが、さらに深く神の愛をリアルに経験する時としてくださいますように。そして願わくはこの苦しみの中でありますが、まだその意味をご存じない方々に、イエスはキリストであるということをしっかりと伝えていく機会ともなりますように。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。